細胞ランチ、明日に備えるラジオ、月曜のお昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、京都で大きな災害が発生した、発生を想定してですね、災害臨時放送という形で、まあ、通常は、三条五湖町のラジオカフェのスタジオからお送りしておるんですが、今日はですね、二条城北側、京都社会福祉会館の2階にあります、京都災害ボランティア支援センターの事務所からお送りをしております。で今日はですね、この1年、サイボランチもちょうど放送して1年とちょっと経ちましたので、まあ、この1年振り返るというタイトルで、お送りしたいと思っています。
久しぶりにどうもご無沙汰しております。はい、そうですね、サイボランチも1年ですか。
1年経ちました、はい、本当にね、この間いろいろありましたけども。
そうですね、
はい、まあ、今日はこのあたりをいろいろと、振り返っていきたいなという、高桑さんと、私西田とで、はい、振り返っていきたいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは番組の紹介を。
はい、この番組は京都府災害ボランティアセンターと京都市災害ボランティアセンターが共同し、災害ボランティア活動に関すること、ボランティア、イベント情報、防災豆知識などを分かりやすくお話しする情報番組です。災害ボランティアセンターの機能を生かし、多様なゲストをお招きし、面白、楽しく、時に真面目にお送りしております。災害は忘れた頃にやってくる、備えあれば憂いなし、でも分かっちゃいるけどできていないあなたへ、お昼の楽しいひとときをぜひ私たちと一緒にお過ごしください。
はい、というわけで、本日は、まあ、京都で大きな災害が発生して非常事態となった場合に、まあ、ラジオカフェが災害臨時放送という形で、まあ、実施することを想定した特別番組となっております。
そういうことですね。
はい、で、改めまして、京都市の災害ボランティアセンターの西田博之です。
と、はい、京都府災害ボランティアセンターの高桑です。よろしくお願いします。
ということで、とうとう1年なんだかんだ過ぎましたね。
本当ですね、もうなんだかね、
ちょうど去年の10月から、
うん、そうですね、
放送させていただいて、毎回、まあ、いろいろなゲストの方にお越しいただいて、はい、まあ、あんまりこう固くならないようにね、いろいろその方の思いとか、まあ、そういうキャラクターといいますかね、というところからもう少し、まあ、お昼のご飯を食べながらね、さらりとまあ聞いていただいてっていう風な形でお送りをさせていただきました。で、まあ、折しもちょうどね、今年に入りまして3月11日に、東日本、大震災が発災をいたしまして、私たち自身も通常こう、まあね、あの府の災害ボランティアセンターと市の災害ボランティアセンターで、まあ、日々いろいろ事業をさせていただいておるんですが、まあ、その発災以降ですね、もう別々にやってでもということで。
そうでしたね、同じね、まあ、ちょうどね、研修をね、計画してたんですよね。
そうですね、
ちょうどね、計画してたのが3月13日、
ね、そうですね、ちょうど、震災の2日後ですね、
そうですね、
日曜日に、両者で、共同してやろうかって言ってる、うん、ちょうど金曜日の、ね、忘れもしない、うん、こうちょっとこうテレビつけたらね、もう非常にあの津波の映像とか、
じゃ何があったんだろうというね、そう、やっぱりその映像で入ってくるから、なんかこう、うん、これは偉いことやということだけはものすごくこうビンビンと聞けたんだけどね。
そうですね、ちょうど阪神の時とかは、ね、早朝でしたので、まだこうある程度朝起きてテレビつけた時にもう被害状況がそれなりに見えてて、というふうなこう記憶ありますし、23号の時とかはね、もうあの忘れもしない、この観光バスの、
そうですね、あれがね、
ね、
由良川のところ ね、
そうですね、
水没仕掛けてるところで、あれがもうなんか全国的にね、放送されたん
で。そうですね、うん、でそれで、まあ、今回の東日本はもうそのまま、はい、ある意味リアルタイムでね、うん、こう放送され、テレビとかで放送されてまして、はい、もう確か記憶にあるのもその日からね、市のセンターでもいろいろたくさんお電話いただいて、はいはいはい、何かできないやろうかとかね、うん、お問い合わせいただきまして、うん、ちょうどその、まあ、研修しようとした2日後にね、はい、集まりまして、もう窓口を一本化してやっていこうかということで、まあ、折しもちょうどこのサイボランチの確か1月の放送ですかね、辰木先生と、
ね、辰木先生にお越しいただいてね、
あの話を聞いてっていうふうなことをしておって、そのね、まさか2ヶ月後に、
本当にね、うん、まあ、考えてみたらもうあれから、1年ですか。
そうですね、
で、まあ、3月 の、 あの東日本の発災から、7ヶ月8ヶ月か
もう、そうですね、もう9ヶ月近く、
ね、本当にもうあっという間の本当にね、この1年だったように感じますね。
そうですね、早かったですね、うん、 まあ、そういう部分では、まあ、再ボランティアいろいろなゲストの方にお越しいただいて、はいはい、こういろいろねこう会話をしながら、特にまあこの3月以降は、まあ、実際に現地に行かれた方とかの、ねうんうんね、お話をお伺いしたりとかってありましたが、はい、こう高子さん特にこうこの1年間振り返ってこう印象に残っているゲストの方とかお話とかっていうのあります？
ね、あの僕やっぱねあの高瀬さん、うん、あのね、あの春日学校の、はい、本当になんていうんですか、地域をこういかに守っていくかっていうことをずっと本当に心を砕いてされてた、うん、それがね、あのなんていうんですかね、ちゃんとその地域の中に根付いていってるっていうのがね、やっぱすごいでしたね。うんうん、だからね、
ちょうどあれ、うん、2週にわたって、ね、
そうです
ね、お話を聞いて、うん、はい、もう打ち合わせの段階からもう資料をこう持ってこられてね、うん、こうだったこうだったっていう、うん、でまさ、あ、しくこうね、日々のその災害時だけじゃなくて、はい、もう少し平常時でね、うん、どうするのかとか、で実際こうまあね、学校の中でこう町内会長さんとかこう1年交代するときに、まあ、その1年交代したのをきっかけに、例えば年に1回訓練の時に、どうやってみんなこのルートで避難すんねやでとか、こう集まって避難所に行くんやけども、ね、誰かいい品買った時っていうのをパッと分かるようにこうちゃんと訓練、把握しとかなあかんよね、うん、みたいな話を確か。
そうですね、本当に災害があった時っていうのは、まあ、いろんなあの団体だとかいろんなグループだとか、うん、まあ、いろんな人がいろんなことを考えはるんですけども、うん、あのやっぱ基本になるのはその、ね、まあ、もちろんマンパワーっていうのはあるんだけれど、なんだかんだ言ってやっぱ隣近所の付き合いであったりとか、うん、じゃあ、運動よく言ってますけど、みんな運動会行きなはれと、区民運動会行きなはれと、うん、区民運動会行ったら、はい、地域にどんな人がやるか分かるよ、うん、で自分の子供たちはこんなんやねってみんなでこうね、知ってるということが結局何かがあった時に生きるんだよっていうことを、うん、まさに地でやってはった人だと思うんですよね。
そうですね、うん、それをこうね、やっぱりこう普段自分の生活してるエリアの中でっていうふうな取り組みがね、非常にこう印象に残ってて、本当にね、もう訃報を聞いた時は
ちょっとね、ショックでしたね。この京都にとっては大きな損失だと僕は思ってますよ。
収録した MD を僕その後こうなんか聞き直して、ああと思いながらね、うん、
まあそういう意味では発災以降ね、まあ、実際現地行っていろんな活動してきたよっていう人たちのいろんな生の声、うん、それから現地の状況とかを、まあ、聞く機会が非常に多かったわけなんですけども、うん、対極にあると思うんですよね、うん、ある意味で、はい、我々は今回の東日本というのは、まあ、言ってみれば、京都は何もなかった、うん、で、まあ向こうへ支援をしに行くんだよ、うん、だからもう地元と向こうの、東北との差が何にもない中で行って、うん、まあ、活動している、うん、でじゃあ地元の人たちとどういうふうにやってはるのかっていうようなことがやっぱり見えたし、で実はその高さんがやっておられたような、本当はそういうふうな、なんていうかな、ボランティアに行くっていうのは、まあ、確かにこうね、華々しいって言い方変だけど、うん、分かりやすいしね、なんていうかな、一極集中でやれる活動ではあるんだけれど、うん、結局それが生きるためには常日頃に何やっとんねん地域でっていうことがないことには、うん、やっぱこう片手落ちというかね、うん、そういう意味で非常に対極にあるような気がするんですけどね。
そうですね、そのいわゆる非常時だけじゃなくて、うん、日々の中でっていうところのつながりっていう本当に重要かなと思っておるのと、ね、まあ、特に私個人としてはね、ラジオカフェさんが、うん、発災後以降ね、いろんな、はいはい、NPO の方とかが、こう番組に出て、こう例えば私たちではなかなか見れない原発の話であったりとか、多くの、ね、NGO の方とかも実際被災地に入りながらこう活動されてるって、そのいわゆる多様な形でのね、こう民間のこう関わりっていうのが今回見えて、はいはい、まあ、実際ね、被災地なんか行くと本当にもう役場が流されてて、うん、こうない中で、じゃあほんならその国に頼るかとか、うん、こうね、市町村で都道府県に頼るかっていうところも重要なんですけども、うん、もう少し民の力でね、こう支え合ったりとか、ね、特に、まあ第一陣で行った時、私行った時なんかこう陸前高田のも、うん、はい、社会福祉協議会さん自身がもう建物で流されてた時にこう他の地域のこう、ね、NGO の方とか NPO の方が入ってお手伝いをする、まあ、いろいろ賛否両論はあるとは思うんですけども、そういう民の多様な力が出てきた、本当にその活躍をされたっていう部分と、で特にまあ京都でもね、こう実際に被災地への支援であったりとか、はい、そういう情報をきちっと、私たち自身が今何がどうなのかっていう、こう学ぶためのね、 学びの場を創出していったり情報を提供していったりとか、はい、またこっちに避難されて来られた方のこうコミュニティ作り、うん、これはまあ NPO、NGO だけじゃなくて、はい、聞くところにと、ね、地域 の、 自治連さんとかでもどう取り組んでいるのかっていうふうな、はい、ご相談とかも本業の方でお話を聞いたりとかするんですが、まあ、そういうふうなところが非常にこの民間でのこう取り組みというかっていうのが非常にこうまあね、この間いろいろずっと問われ続けたんですけど、それがまあ震災という悲しい出来事を超えてそういうふうな芽が出てきたりとかっていうのは非常に、ね、いいことだと思いますし、まあ、こういうことを、ね、どう次にこう行くか、震災だけじゃなくて、まあ、震災のことと合わせて自分たちの住んでる町のこととか、まあ、安心安全だけのことじゃなくてもう少しこう、ね自分たちの地域をどうしていくんだろうかっていうふうなことがなんかこう考えられたらなっていうのが、個人的には自分の仕事にどうこれを、ね、やっていくかというのが今モチベーションに、やっていっておるんですが、まあ、そういう意味ではいろいろなこうきっかけをもう、考えさせて、本当に、ね、この番組のありがたいのはこう、ね、こう放送させていただきながらいろんな方のお話を聞いてと、ね、いうことをこう気づかせていただいたりとか、うんうんうん、学ばせていただいたりとか、申し訳ないですけど非常に役得だなとこう思いながら、まあ、させていただいておりますが、まあ、他にも、ね、サイボランチの方はいろんなゲストの方がお越しいただきまして、ね、ちょうど、まあ、特にまあ今年は、ね、本当にこう、うんまあ、4月から振り返ると、まあ、実際現地に行かれた方とか、うんねはいはい大谷大学の指導さんとかもちょうど4月の初めに、うん来ていただいて、はい、なかなかこう私たちだけではこう 、ね、見れない視点っていうのをきちっとこうお話しいただいたりとか、さすが指導さんやなと個人的に思いながら、お話を聞いたりとか高子さん他はどうですか、まあ、本当はね全員皆さんこうご紹介したいところなんですけど
そうですね、うん若い子とかねやっぱり実際行った子がまあ来て話して、まあ立命館大学のかき氷隊のね太田君なんかは、まあ実際現場に行って、まあ、かなり、まあ、彼らの向こう行っていろいろと怒られたりしたらしいけどね自分たちが行ってで行って目にしたものをこうやって人に伝えることの、ね、難しさであったりとか、うん、でもその伝えたことによって誰か次のアクションを起こすわけだから、うん、その時にこう どうやってその音声だけでこう伝えていくか、うん、で実際その研修なんかでもよく言いますけど何、うん、かあった時にまあ、テレビとか、うん、まあインターネットとかいろいろ携帯なんだかんだ言ってるけど、うんやっぱりラジオってすごく大事だなと思ってて、うん、この間ねうちも AM ラジオのちっちゃいやつ買ったんですよ、はい、AMFM 領域の池ですね、うん、ちっちゃいやつ買って、うん、でこれだと本当に何かあっても必ず情報取れるからね、うん、ポケットに入れて持っていけるし、うん、で乾電池だけでいけるわけだから、うん、そういう意味では声で物を伝えていくことの難しさとそれから重要さみたいなの
ですね、
う
ん
感じますね、
特にね今こう被災地のところのコミュニティ放送が非常にこう地域の密着した情報をこう流して、はいはい、実際ね私も向こうにこう行った時に車でこう走りながら流せると、はいはいはい、結構ね多様なこう放送がこうちょこちょこ聞こえてきて、うん、ものすごくこ もう地域に密着した情報とかね、うん、配給がいつ、食料のこれがいつあるかとかとかっていうのを聞いてやっぱりこうラジオの力ってすごいなと思うところと、まあ、携帯電話自身がねもう本当に充電あれ電池なくなったら本当ただの箱になってしまいます
しね。
そういうところでこうきちっとそういう情報を得る手段としては非常にね、うん、今回問われたしで、ね、今回こういう、まあ、放送を通じてね、はいはい、私たち自身が今後どうしていけるかとかっていう、うん、もう少しこう地域の情報であったりとかっていうのも、うんまあ、出せていけたらなということを考えておる次第でございますが、まあ、ここでちょっと一曲、うん曲を挟みまして、後半戦、また、もう1年振り返るというのを、後半戦また続けたいなと思っております。で今日の曲は、
今日はねおすすめなんですがドレックスキップっていう京都の若いグループの曲をちょっと聴いてもらおうかなと思ってます。さあ曲は何だったかな、まあいいやお任せどうぞ、
はい、ということで、お送りしたわけでございます。サイボランチの後半でございます。はい、まあ今回はですね、まあサイボランチが、まあ、ちょうど1周年になりましたので、まあ、この1年を振り返るということでお送りしております。はい、まあ、特に、まあ、この1年間でね、前半部分は非常にこう通常の、まあ、放送スタイルといいますかっていうのをお送りして、まあ、後半はこう東日本の取り組みであったりとか、特にね台風12号も、この間ありました
ので、そうでしたね、なんかもう本当に3月以降がもう 忙しかったというか何なんだろう、あの追われてた感じはありますね。
そうですね、うん、まあ、特にこう、ね、あの和歌山に、はい、の台風12号の方は、はい、あの私もあの参加させていただいて、はい、非常にあのこう熊野川のね、こう、うん、なんでしょう、もし、ね、災害がなければ本当にこう観光地で遊びに行こうかなっていう綺麗なこう、ね、はい、山と川のこのコントラストがあり、でまあちょうど1泊2日で行ったので、その宿泊地行く途中の海沿いなんかね、本当にこう新婚旅行で行きたいな、はいはい、新婚旅行で行く前にまずは、もう少し大前提が、ね、なくちゃダメなんですが、まあ、そういう本当に、ね、そういうところ行きたいなっていう感じのね、うん、あのいい街、ま、いい街で、でまあ、ただこう実際入っていくとこの崖のところがね崩れていたりとか、でここ本当最近ですよね、1ヶ月ぐらい山の方 の、 あの道も復旧しましたので景色がありましたけども、まあ、そちらの方で、ね、こう家の泥出しをさせていただいたりとか、まあ、畑の、ね、泥出しとかをさせていただいて、やっぱりこういった非常に高齢世帯が、ね、そうですね、多い地域 で、 特にこう大型バスとかでも入れませんので、ね、あの小さいバスでこう行かさせていただいて、まあ、その時のこう、ね、行ってくださったボランティアの方もこう、今回再ボランティアも、ね、来ていただいてっていう、
ありがたいことです。
そうですね、はい、
まあね、本当に、これからね、じゃあこうやってあの再ボランティア続けていく中で、じゃあ一体僕たちは何をこうね、あのこの京都の中で発信していくか、でその世界に向けてとかその大層なんじゃなくて、あの、まあ、なんていうんだろうね、地域の人たちに一体何をこう訴えていけばいいのかなというのが、まあ、これからの本当課題であるわけで、まあ、これはあの府の災害ボランティアセンターもそうだし、市の災害ボランティアセンターもそうだし、で果たして今のままでセンター自体はそれでいいのかっていうね、ことも、本当はいろいろと聞いていかなきゃいけないんだろうなっていうのはね、思うんですけどね。
そうですね、まあ、そういう意味ではあのこの今回、京都災害ボランティア支援センターというのが、はい、まあ、東日本大震災発災以降ですね、うん、はい、府と市で一緒にさせていただいて、実はあの先ほどもね、おはようさんどすの方であの、はいはい、ご紹介させていただきましたが、あの結構多くの方にご協力を、ね、あのいただいたんですね。で、パッとこうちょっと、統計的な数字だけで大変恐縮なんですが、はい、あのボランティアバスっていうのがですね、はいはい、まあ、あのこの間、第 9回、
はい、東日本にはね、は
い、出させていただいて、はい、で台風12号の和歌山の方には5回出させていただいて、はい、まあ、延べ人数で1359名の方、
すごいですよね、これね、
すごいですよね、もうご参加いただいてまして、で、まあ、他にも、この支援センターで行った事業ということで、あの仕分けボランティア、
はいはい、
あの向こう町の競輪場 で、 で、ね、ちょうどあれは京都さんがね、あの支援物資をこう集めてこう仕分けをして、まあ、例えば食料品、水とかこう野菜ジュースとかってこう分けていく、ね、で、ね、高桑さんも一緒に言ってましたが、
はい、
こう賞味期限がこうかなり過ぎたものとかっていうのはもう、
結構ね、
あれなんで、
なんだかやっぱりああいうのがあの、やって初めて分かることっていうのがね、いろいろと出てきて、で、まあ、そのボランティアバスもそうだし、あの、なんていうんですかね、我々もこうやりながらこういろいろとね学んで、あ、次は次はっていうのがね見えていったっていう感じがしましたけど ね、
そうですね、でちょうど送るのにね1ヶ月2ヶ月かかっても大丈夫なように、うん、賞味期限長いやつはもう梱包してね、はいはい、パックして、品物名とこう個数を書いて、そうそうそう、でまあ多分、ね、これはもう到着する頃に、
ダメだろうっていうのは ね、
結構ありましたねあのご協力いただいて、そうそうそう、ボランティアの方とこうねバザーをさせてい
ただいて、
でそのバザーの売り上げをこの、まあ、災害ボランティア活動の基金の方に寄付をさせていただくっていう、はい、確かあの競輪選手の方とかもお手伝いいただいてますよね。
そうですね、ちょうど競輪場でね練習されてる方がね、うん、何か来ていただいて、もうあれはね本当に皆さんだからどんなことやっててもやっぱそういうことすごく、まあ、どうなってるんだろう、ね、俺ができることは、私ができることはっていうのをやっぱ探してた時期なんですよね、ものすごく、うん、
いいですか、お手伝いに来てて、いやそんな、うん、もう恐縮なさらずにもう、ねね、お時間よかったらぜひってこう話した記憶もありますし、はいはい、であとこうあの福島の方にね、
そうですね、
派遣という形で、させていただいたのもあります。であとは、そうですね、研修会等ですね、
そうですね、ボランティアバスを出すときにも必ず事前研修やりましたから、あれはあれでもうその研修会だけ参加の人もいましたけど、あれは大きかったな、もう回数はね本当にものすごい回数やりましたけどね。
そうですね、あの実際まあ向こうに行かれたときに、まあ、例えば心構えであったりとか、私たち自身こっちにいるとこう被災地とかね、言って しまうんですけど、向こう住んでおられる方にしたら、いや、うちの家やし、ふるさとや、そういう心の違いみたいなところをね、事前にちゃんと把握しておきましょうとか、いくらこうね、ドローがこう自宅ご自宅にこう、ね、入っていても、ね、土足でそのまま入っていったら、ね、自分の家に土足で入られたら、やっぱり気分悪いやろうし、やっぱり一声こう確認したりとかしましょうとか、またはこう衛生管理ですよね、何気なくこう言っても、やっぱり向こうでこう埃にね、やられて喉をこう痛めたりとか、特にあのコンタクトとかね、ちょうどあのこの私たち2人もメガネをかけておりまして、コンタクトしておられる方、話聞いたら、ほこりっぽいところ入ってしまうとね、どうしても目がゴロゴロしてしまうというのがあるので、まあ、こういう、洗うやつとかね、持っていた方がいいやろなとかっていうふうなお話を、まあ、この間、研修という形でさせていただいて、それも1155名の方に、
すごいですよね、
ご参加いただいたということで、
本当にこう、
ありがたい限りですね、
あ
とこう、ボランティア保険の話もね、あのこれ災害ボランティアだけじゃなくて、まあこうボランティア活動しようと思われる方は、ぜひ、社会福祉協議会さんとかでもね、ボランティア保険という加入がありますので、ちょうど年度ごとで、ね、今入られると3月末までですけど、そうですね、まあ、例えば相手に怪我をさせてたりとか、自分が怪我したりとかっていうことを、まあ、カバーするためのボランティア保険というのもありますのでね、もし今後始めようと思う方は、ぜひご加入いただけると、確か300円から。ですね、ありますので、まあ、こういうことのご説明をさせていただきました。他はまあ研修会とか、まあ、イベント、まあ、特にイベントですね、この支援センターでこう県人の集いっていう、はいはい、こうこちらに避難されてきた方も ね、
これはもうやっぱり京都にどんどんどんどん、まあ、特に福島県とね、まあ、協定というか、協定じゃないですけども、福島支援に行っているというのと、まあ、行政の方もね、福島にずっと、京都府は入ってましたから、そういう意味で、福島を中心に京都に避難をされてこられた方々のネットワーク作りが必要なんじゃないかということで始まった、これも何回かやりましたけれども、今ではね本当にいろんなところが本当にね、小さなものから大きなものまでやっておられるので、あれはまあ、一つの、まあ、いい形でね、支援センターの仕事としてはできたのかなというふうに思いますね。
で、まあ、ボランティアの方とかですね、あとはこう、まあ、ラジオカフェでの放送っていうのを、させていただきながら、まあ、最終的にですね、まあ、2431名の方に、お越しいただきまして、こちらの支援センターの事務所の方もボランティアの方にね、はい、お手伝いいただいてまして、
これ支援センターがね、やっぱりこうやってやってこれたというのは、まあ、我々もみんなね、それぞれ本業を持ちながらやってるわけですから、日々、もうその日その日のいろんな電話の、ね、応対とかも多分すっごい大変だったと思うんですけど、ボランティアさんが本当に来ていただいて、おかげでなんかもう本当前期というか前半とかね、なんとか乗り切ったって感じがありますよね。
もう前半と言いながら今年度は後半も入って
る。本当にね、もう、
で、まあ、電話の相談件数も1513件というお問い合わせをいただきました、はい、まあ、一件一件ね、どうその解決につながれるかという、まあ、私たちももちろんできないことはたくさんありますが、できる限りでのことを、まあ、この間お手伝いをさせていただいたということで、まあ、多くのボランティアの方やこう電話相談とかに、まあ、お話といいますか対応させていただいたというふうな次第ですね。
まあ、本当に目に見えないところでいろんなものをこうつなげるということがね、やっぱこの支援センターの役割でしたから、そういう意味では電話一本のおかげでこうどっかとどっかがつながったっていうのはたくさんありますからね。それはホームページなんかにも随時紹介をさせていただきましたけども、まあ、それもご紹介できているのは本当に氷山の一角なの で、
そうです、ね
ね、これはまだ9月のこれ、ね、データですけども、9月でもまだ358件の電話相談があるというふうなことですから、これまだ多分ね全然減らないと思うんですよ。
そうですね、
まだだから、まあ、どういうふうな形でね、今後こういうふうなことをやっていくのかっていうのも大事だな。
そうですね、まあ、ぜひこのサイボランチでも今後ね、こういう例えば京都の情報とか、はいはい、なかなかこう大きな、ね、まあ、例えば新聞とかメディアに載りにくい地域のローカルな情報というのも、はい、ぜひご、情報をお寄せいただいたら、できる限りこの放送で皆様にお伝えして、そういうできる限りのこの横のつながりであったりとか、はいはい、コミュニケーションというのをこう、ね、図れるような形で今後もしていきたいな、でそれをこう固くならずにですね、
そうですね、
こう昼ご飯を食べながらっていうのが、まあ、この番組のコンセプトですので、まあ、今後ともぜひ、何か情報等がありましたら、お問い合わせ、とかですね、情報発信していただければなと思っております。で、田村さん、じゃあこの番組の情報発信先とアナウンスをお願いします。
はい、サイボランチ明日に備えるラジオに対するご意見やご要望、お問い合わせは 京都府災害ボランティアセンターまたは京都市災害ボランティアセンターのホームページからお寄せいただくか、ファックス番号075-252-6311、075-252-6311、または075-354-8727、075-354-8727までお寄せください。また、京都災害ボランティア支援センターへのお問い合わせは、電話番号075-741-6001、075-741-6001、ファックス番号075-741-6006、075-741-6006までお寄せください。10月1日から事務所が移転しております。事務所は二条城北側、京都社会福祉会館の2階となっております。被災地支援の情報やボランティア募集、ボランティア保険への加入と、気軽に足をお運びください。
ということで、まあ、情報発信とかボランティア保険とか、はい、この社会福祉会館の2階ですね、はい、ちょうど二条城の北側ですので、終わってから二条城も見学できます。
そうですね、うん、駅からも、歩いて5、6分、
5、6分ぐらいですね、
10分ぐらいかな、うん、近いしね、まあ、ここここと気楽に足を運び、まあ、そんな広いスペースではないですけれど、うん、
ね、
ぜひ気楽に来ていただければと思います。
でまたぜひ繰り返しになりますが、そういう、はい、うちの地元で今度懇談会やけども、うんうんうん、よかったらこう避難されてきた方も一緒にやりませんかとか、
はいはい、
こういうのを募集してますよとか、うん、っていうのがありましたら支援センター等の、情報をお寄せいただいてですね、はい、ぜひこういう、このサイボランチでもですね、ぜひこう協力にって言いながらこう、ね、情報発信とかでのお手伝いっていうのを一生懸命させていただきたいなと思っておりますので、ぜひご意見を、とか、はい、情報をお寄せいただければなというふうに思っております。
はい、
ということで、1年を振り返るということで、
ね、なんかもう本当あっという間ですよね。
本当に早いですね。ね、ということで、サイボランチ明日に備えるラジオ、いかがお過ごしでしょうか、いかがお過ごしでしょうかってオープニングじゃないですね。エンディングになりますが、今日はこれにて一旦、終了とさせていただきます。また来週どうぞお楽しみください。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。